ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のメインアシスタントは、
お久しぶりです、安永ゆきねです。よろしくお願いします。
お願いします。そしてサブアシスタントは、
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では、先週に引き続きラジオドラマということで、今日の話はちょっとなかなか戦隊ものっぽいやつで、うん、正義の味方が出てくるということで、はい、じゃあタイトルを読んでいただいて、はい、スタートしたいと思います。
はい、
早速でしょうか。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
正義のヒロイン。林可憐は時成高校2年生、吹奏楽部ではチューバを担当している。部活から帰宅するとパソコンにメールが届いていた。
え、今夜も出勤？明日テストなのに。もう。
彼女は珍しいアルバイトをしていた。正義の味方バイトである。とりあえずカバンを机の上に置いて出かける。家族にはコンビニに行くと言って出かける。商店街の一角に立ち飲み屋がある。カレンはその店に入り、階段から2階へ上がった。その店はカレンの部活仲間の松井美和の父が経営していた。美和の父は正義の味方バイトの元締めだったのである。2階にはすでに仲間が待っていた。本日のメンバーは5人。この中で正義の味方を本業にしているのは1人だ。リーダー役のレッドだった。他はアルバイトで、ブルー、イエロー、ピンクがいる。女子はピンクとカレンであった。カレンのコードネームはグリーンだ。レッドから本日のミッションについての指示があった。4人は静かにうなずいた。5人は一斉に腕時計のボタンを押した。するとテレポーテーションがスタートした。5人はパラレルワールドに瞬間移動した。パラレルワールドは地球上のもう一つの世界。二つの世界は相互にバランスを取りながら存在している。もし一方の世界が悪の手先に牛耳られると、もう一方の世界もエネルギーダウンが起こり、人々の気持ちも乱れてしまうのだ。ついには地球上の人類すべてが悪の手先になるという。カレンはそれが許せなかった。あるきっかけでこの正義の味方バイトに加わった。
しかし最近毎日なんだよな。さすがに寝不足で大変だ。
カレン、つまりグリーンはヘビーローテーションでハードな毎日を過ごしていた。グリーンの武器は左腕からレーザービームが飛び出すというもの。ハンドレーザーという。破壊力は抜群であった。現場に到着するとサイボーグが街を壊して暴れていた。サイボーグとは生身の人間ではなく人工的に作られた生命体である。動物のクローンを使って半分生物、半分はロボットというものだ。今日のサイボーグは狼のような顔をしており、全身が黒い毛で覆われていた。ビルを次々にぶち壊し、人々は逃げ惑う。狼男のサイボーグは5人に気づいた。
ほほー、来たな。やれるものならやってみろ。
狼男は牙を剥いて襲ってきた。5人は一斉に散った。狼男は予想以上に素早かった。レッドが銃を撃つがあっさりかわされてしまう。ブルーはレーザーソードで立ち向かうがかわされる。イエローの爆弾も当たらない。ピンクの手裏剣も外される。
手ごわい
とグリーンは思った。グリーンのハンドレーザーもかわされてしまう。そうしているうちに狼男はイエローの右腕に噛みついた。 ぐわっとイエローは声を上げた。4人は身動きが取れなくなった。イエローは叫んだ。俺と一緒にこいつを撃てと。
そんなことできるわけないよ。
グリーンは叫んだ。レッドの銃はもう弾切れ、ピンクの手裏剣も使い果たした。ブルーのレーザーソードは飛び道具ではない。残る飛び道具はグリーンのハンドレーザーしかない。
グリーンよ、撃てるものなら撃ってみろ。仲間もろとも撃ってみろ。
狼男はイエローの腕に噛みつきながら叫んだ。ぐわーっとイエローが激痛のあまりに叫んだ。
私は撃てない。何か方法はないのか。
グリーンはハッと気づいた。
イエロー、テレポーテーションだ。
そうか。
イエローは力を振り絞り、左腕の時計を右腕に近づけた。ピッと音がした瞬間、イエローの姿が消えた。イエローが消えるや否や、ハンドレーザーが火を吹いた。狼男の額をレーザーの光が貫いた。その場に狼男は倒れた。イエローが再び現れた。
イエローさん、かっこつけすぎだよ。
グリーンが言った。五人は笑った。狼男を処理班に任せ、五人は元の世界に戻った。イエローはすぐに病院へ向かった。カレンはミュアの父からバイト代を受け取った。カレンはつぶやいた。
今日の狼男は手ごわかったな。でも誰があんなサイボーグを作ってるんだろう。
部屋で宿題をしながらカレンは時計を見た。
あ、もうこんな時間か。シャワー浴びてもう寝よっと。
頑張れカレン、負けるなカレン。地球の平和は君の腕にかかっているのだ。
って感じで。カレンさん面白いバイトをしてるんですけど、うん、
地球の平和は君の腕にかかっているのだ。
いいセリフ。戦隊ものだからね、なんかセリフが多いのかなと思ったら、
うん、
今回はナレーションが多い。
ナレーションが多い。
なんかそれはそれで面白いですね。
なんか面白いバイトとかしたことあります？
私は面白いバイトはしたことないです。
ないんですね。
逆にアルバイトをしてみようと思った時に、もうすっごい無難なやつをあえてしてみたいなと思って、コンビニ店員を選んで、
コンビニ、
そうです、うん、だけど大変でしたね。
どんなとこが？
あのお客さんやっぱいつ来るか分かんないし、
うん、
でしかもそんなに人数多くないんですよ、時間帯によっては。だからもう商品を入れながらレジして、うん、でもレジ込み出すと商品入れれないから、うん、なると次の時間の商品が入ってくるからもう、うん、自分の身長より高いくらい荷物が積み上がってっていう感じで、うん、まあ、でも経験してよかったですね、アルバイトは。
今はもやしてないの？
今はしてないです、
うん、はい、でもお客さんとか変な人多そうじゃないですか。
変わったお客さんとかいません？ねえねえ、
変わったお客さん、そうですね、
なんか勝手に怒られるみたいなイメージよくあるんですけど。
ああ、もう今はそんなにないけれども、うん、やっぱりちょっと前はあのタバコを番号で言わないお客さんとか多くて、私まだその当時に未成年だったので、うん、タバコの銘柄言われても分かんないし、うん、さらにそれを省略した名前言われたらもう何が何か分かんないし、ね、
あ、セブンスターをセッタちょうだいみたいな。
あ、そんな名前のタバコないけどなと思って、
めっちゃ難しい。
そう、
まあ、そう言うと怒られそうやし。そう
そう、コンビニ店は誰しも通ってる道じゃないかなと思います。
僕もしたことあります、コンビニ店員。
そうなんですか、
意外、
うん、それはもう何十年前、
うん、で深夜に入ってて、で深夜は、まあ、お客さんも少ないからその、ね、掃除もしながら補充もしながらやるんですけど、どうしてもそのあの、ね、冬場やったんだけど、おでんをもう一回温め直すっていう作業があったんだけど、それをすると他の仕事がどうしてもできないの。具を全部出して出し入れ替えて掃除して入れ替えてまた入れて温め直すのがどうしてもね間に合わへんねん。それこそ次から次へとの補充の、ね、本が来たりアイスクリームが来たりするから、だからもうこれはちょっと店長に悪いんやけど、 おでんはあの一回ひいてタッパーに入れて、
うんうん、
あの温め中準備中の札を貼ってもう準備ずっと準備中4時間ぐらい準備中にしてで
絶対売り上げ悪い
でも僕の日には絶対おでんが売れないね
売ってないもんね
絶対なんでやろって
であの余裕ができたところにもう一回詰め直して知らんふりをしてたんですけど、店長ごめんなさい
今だから数十年ぶりの謝罪
絶対不思議に思ってますよ、ね、いや俺冬やしね売れるほどじゃないこの4時間なんで人にも構えんのか
そうそうそういうことが起こるのすいませんでした
いやいやな
兄ちゃんはありますか
私はなんかいろいろ転々としてたんですけどバイトは、
うんうん、
そういえばなんか去年のこの時期らへんは淀川花火のバイトしました一日だけ
花火のバイト
花火でなんかチケなんかお客さんのお金払って席あるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこのところでチケットを切ってなんか誘導するだけのバイトだったんですけど簡単に言うとでもなんかやっぱ花火中は私たちも見れるんですよ特等席で
えすごい
だから、
うん
お金もらいながら逆になんか
めっちゃいい席で
いいところで座りながらでおにぎりとかもらって食べながら見るっていう、うん、ほんまに素敵な素晴らしいバイトでした
最高だ
1万ぐらいもらえたし確か
一晩でね
一晩で
いいね
8000、9000ぐらいそれも交通費とかあれ、
うんうん
うん
まあ、でもなんか楽しくて暑かったけど
暑いよね
夏の思い出ちょうど今ぐらいもうあったっけ
うん、
うんもうすぐです、もうすぐかな淀川
うん
回ってるね
8月は琵琶湖かな
うん
行ったことある
あります琵琶湖めっちゃきれいでも淀川行ったらもう淀川が一番きれいやと思いますどこが好きですか
いや私まだ関西に来てから花火大会行ったことないんですよ、
それは
行ってないんです
そのうち行かんとな
そう今年こそ
今年こそって思いながら
えめっちゃきれいどこが好きですか
PL の花火大会って大阪出身だからそれは子供の頃に見に行ったりしてそれもなかなか大迫力でしたね
確かに
感じでね、まあ、皆さんもまた面白いバイトがあったら教えてください、
うんうん、ねお便りを、
ね、はい、そろそろお時間になりましたこの番組ではお便りを募集しています身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町産業下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまでは
いお相手はアンディ菅野と
安永ゆきねと
アニーでした
また来週この時間で
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました